このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
お互いを知ること、関心を寄せ合うことがより良い社会につながると信じています。
違いを楽しむこと、それは新しい視点を見つけること。
障害者、健常者が共に気づき共に楽しむ次世代の音声媒体番組、
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤康子です。さて石川さん、いよいよ春本番ですね。
やっと来た。もうやっぱり春はウキウキしますよね。
ほんとほんと、もう身も心も冬に比べればずっと軽やかになりますよね。
やっぱりこう女性やし、おしゃれも気になるち、
うん、
すごい春楽しみ、この2024年、うん、
そこで2024年のトレンドカラーを調べてきましたよ。一般社団法人日本流行色協会が昨年12月に発表した2024年の色はハローブルーだそうです。世界にハロー、世の中を明るく照らすブルー、流行する色という意味ではなくて、また特定の商品分野に向けたものではないんですよ。その年の人々の心や考えを表す色であり、世の中に向けたメッセージカラーなんです。私はブルーは好きな色なんですけども、石川さんはどうですか？
私もブルー好きなんですね。実は冬でも水色のコートを着たりもしているし、ツイードの今年はロングのブルーのスカートを買って履いてたりしたんですけど、それは実は偶然なんですけど、はい、今お話を聞いててね、
はい、
少しずつ明るみが出てくるっていう、
うん、
混沌とした時代から少しずつ明るみが出てくるというよりも、
うん、
もうちょっと先に行く、
はい、
の明るさとかクリアなイメージを持ったこのメッセージカラーが今年のトレンドカラーなんだなっていうことを聞いててね、うん、まさにハローブルー、うん、そのハローブルーに出会いに行きたくなっちゃいました。やっぱり見えないけど、うん、今年どんな色が流行ってんのかなとか、もしかしたら自分が思ってる経験してきた色の経験の外側にあるまた新しい色が生まれてるのかなとか、うん、なんかそういう情報を知れるとすごく嬉しくってね、
うん、
ついついね、そういう新しい色とか自分が持ってない色であっても挑戦してみたいなとか、カットソー一枚でも買って、
うん、
なんか手持ちのものと合わせられたら今年っぽく着れてるかなとかね、
うんうん、
見えてないけど色を感じてそれを自分の生活に生かしたいっていう気持ちはすごくあるので、また秋冬もこのトレンドから教えてくださいね、うん、聞きたくなっちゃった。じゃあまずはこの春からハローブルーに私出会いに行っちゃいます。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さあ今回もありますよ。石川さん、非常用持ち出し袋持ってますのコーナーです。今回は家の中の安全対策について、社会福祉法人日本盲人連合会がまとめた視覚障害者のための防災避難マニュアル報告書からお伝えいたします。まずポイントとしては、転倒の恐れがある家具、家電には転倒防止を、そして、ガラスには飛散防止フィルターを、そして建物内では出口までのルートを確認。石川さんの家ではどうですか？
そうですね、このまず玄関までのルートってすごく大事だと思うんですね。うち、私たちが例えば夜寝てる時にってことを考えた時に、うん、一番寝室が2階の奥なんですけど、はい、寝室から玄関まで、はい、そのルートの中に倒れてくる家具は1個もないです、
はい、
でもちろん家具はあるんですよ。その背の高い家具はあるんだけど、うんうんうん、自分たちがその通る通路にはなくって、はい、息子の部屋から玄関までもないし、母の部屋から玄関までもないので、うん、この玄関まで物が倒れて出れないっていうことは今のところないかなっていうのが一つあるかな、
うんうん、
あといいですね、よく言われる、はい、ほらこう壁とかにフレームかけたりしてる絵とかね、お写真とかたくさんかけてるとそれが落ちてガラスが割れちゃったりとかっていうことがあるから、うん、実はこの家を建てた時に母は絵を飾りたかったんですけど、もうそれは絶対ダメって言って、うん、実はかけてないんです、廊下とか玄関ホールとかには、
うんうんうんうん、
だからそういう飾りたいもの、お写真とかね、うん、絵とかは、うん、飾り棚とかポーチとかそういうところに置いてて、まあ、倒れてもその中、うん、もしくはその、うん、家具の前で落ちてるっていうような感じで、はい、通路上にそういう降ってくるもの、うん、みたいなものはうちは置いてなくて、
うんうん、
ただその転倒防止の家具とかも前はしてたんだけど、ちょっと家具の入れ替えをした時に外しちゃって、はいはい、以来また新しいのがまだ付けれてないのと、飛散シート、うん、ガラスの飛散シートね、初期棚のところに貼っとくといいだろうし、ロックできるやつ、それも子供がちっちゃい時には全部やってたんだけど、めんどくさくなって外しちゃったので、またつけないなって実は思っているところです。はいはい、福澤さんちはどうですか？
うんうん、私はそうですね、まあ、タンスの上とかね、高いところにはもうできるだけ物を置かないようにはしてますね。そしてね、やはりマンションなので、火災報知器は各部屋についてます。
うんうん、あ、各部屋についてる、すごいすごい。
そうなんですよ、下駄箱の上にもついてるんですよ。
すごい。
だから結構たくさんついてますよ。押し入れの中もそうだし、
押し入れの中、
押し入れの中にもそうだし、各部屋には必ず1個ついてるので、うん、合計すれば本当にたくさんついてますね。まあこれはマンションだから、うんうん、そうなんでしょうね。
うんうんうん、
だからまあ安心といえば安心ですね。
うち、うんうん、ついてるの多分玄関と、あと多分その水回りキッチンのところにはつけたけど、うん、そんなたくさんついてないです。
あ、やっぱり戸建てですもんね。
うん、その辺の多分違いもあるんでしょうね。
でしょうね、うんうん、もうマンションはね、絶対つけないといけないので。
なるほどね。
そうなんです、まあ、逆に言えば安心なんですけどもね。
この機会にね、放送を聞きいただいた皆さん、うん、今そのとりあえずその逃げ出すっていう時のことも含めてなんだけど、うん、今一度例えば簡単にできること、ガラスが飛び散らないシートを貼るとか、転倒防止の、突っ張り棒みたいなやつね、ガチャンと天井と家具を固定するやつとかね、そんな取り付けも難しくないから、点検をしていただけるといいのかなと思います。
はい、石川さんがね今おっしゃって、くれました。家の中の安全対策ちょっとまとめておきましょうか。家具の倒れ防止、地震の時に物が落ちてきたり倒れてきたりしても大丈夫な安全な場所を確認しておきましょう。タンス、戸棚や食器棚など転倒の恐れのある家具、テレビなどの家電製品、落下の恐れがある照明器具を突っ張り棒などで固定し、転倒防止をしておくことが必要です。食器などが落ちてこないように家具の扉をストッパーで閉じておきましょう。またガラスの飛び散り防止、重いものを下に、軽いものを上に収納して落下物による怪我を防止する。ガラスには飛散防止のために飛散防止フィルターを貼りましょう。その他の対策、建物内では出入り口までのルートを確保しましょう。また家の中は音で知らせてくれる火災報知器を設置しておきましょう。 て、それでは体感リコメンドのコーナーをお届けします。体感リコメンドは視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じているいろいろな商品やサービスを紹介おすすめしていきます。今回は石川さんが開発も関わっておられたという資生堂ガイドメイクセミナーについてお話をしていただきます。石川さん、資生堂のガイドメイクセミナーについてちょっとお話しいただけますか？
はい、もう皆さん資生堂って聞いたらね、お化粧品の大きなメーカーだということはご存知だと思います。実は資生堂さんは視覚障害のある方のために、美容とか化粧の力で、社会参加を助けるというの取り組みを随分古くからされている企業さんです。今もめっちゃおばあちゃんになってはる私、70代80代の方に聞くと、私も高校出るときに資生堂のさんのそういう授業を受けたよなんていうおばあちゃまのお話を聞くぐらい、古くから、そういう社会貢献をされています。で、今回ご紹介する資生堂ガイドメイクセミナーっていうのはね、見えない見えにくい状態になっている人が、鏡が見えにくいとか、鏡は見えるんだけど眼鏡外しちゃったら見えない、眼鏡したままお化粧できないしね、普段は見えにくい、見ようと思ったら見えるんだけれども、ちょっとお化粧するときは大変っていう方たくさんおられると思うんです。そういう見えにくさを持った人たちがお化粧をする、もしくはスキンケアをすることで明るく元気な気持ちになっていただきたいっていう、そういう思いからこのガイドメイクセミナー生まれてます。で、元々のね、このガイドメイクセミナーのもう一つ手前に身だしなみメイクセミナーっていうのがあったんですね。その身だしなみメイクセミナーっていう、このガイドメイクセミナーの一歩手前の前身のセミナーがあるんですが、実はその段階からちょっと私は資生堂さんと直接のやり取りをしながら、モニタリングとかをしながら、このセミナーの中身をどう作っていくかっていうところにお手伝いという形で関わらさせていただいてるんですが、この身だしなみメイクセミナーもガイドメイクセミナーもね、鏡ちょっと見えるとしたら鏡見てくださっていいんだけど、基本的には鏡見なくてもスキンケアからポイントメイク、アイブロウですね、眉毛を描くこと、それからチークを入れること、それからアイメイクですね、アイシャドウを入れる、そして口紅を刺すっていう基本的な部分のポイントメイクも全部含んだセミナーになっています。
そうなんですね。じゃあもう石川さんはもう長い間メイクセミナーと関わってきたということなんですね。
そうですね、ご縁をいただきました。
そうなんですね、それは素晴らしいですね。でも本当に青眼者の私でも興味がありますよ。
ありがとうございます。よくね、そういうお声を実はいただくんですよね。実はね、この身だしなみメイクセミナーもガイドメイクセミナーも、立ち上げてやり始めて久しいんですが、当事者の方、座学ではなくって実習型のセミナーですから、実際に皆さんにお化粧をしていただく工程すべて入れて約2時間のセミナーなんですが、ついてこられる同行者のね、ガイドさんたちも同じお部屋におられて、ご見学されてるんですけどね、私らにもこれいいアイデアやなとか、分かりやすいわとかね、そういうお声をセミナーの後にお聞かせいただいてたりもしますよ。
そうなんですね。で、最近はどうですか、セミナーは。
そうですね、実は3月5日にうちの職場でもちょっと訓練の一環として取り入れたんですけどね、ちょっとこのお話をする前に、なんで私がこのセミナーに関わり始めたかとか、どういう形でお手伝いをしていったかっていうのを少しお話ししたいなと思います。もともとその視覚障害のある方がご相談、見えない見えにくい状態になってね、困ることってやっぱり歩けないとか、字が読めないっていうところに 多くの相談が行ってると皆さん思ってはると思うんだけど、うん、実は女性の方にとってはお化粧がしにくくなった、お化粧がうまくできないとか失敗しちゃうっていうことが、うんうん、もう外に出ることが無理の原因の一つになっているケースって結構あるんですよ。
はいはいはい。
で、お化粧が大好き、うん、ね、とかお化粧するとこう外に出る自信になるっていう方もおられると思うんですよね、
うん、はい、
でそういう方にとって見えない見えにくい状態になってお化粧がちゃんとできてるかどうかわからないとか、もううまくできないからお化粧することそのものも悲しいっていうことでね、
うん、
中にはね大好きだった化粧道具メイクボックスごとほかしちゃったなんて人もいるぐらいなんですよ。
あ、そうなんですね。
でそういうお話を聞く中で実際に視覚障害の相談員さんの中から、うん、なんかそういう安心してできるメイクができるようなそんなことって取り組みできないかななんてお声があったっていうこと、うん、そして、うん、そういう中で資生堂さんとやり取りをすることができるご縁をいただけて、うん、そしてじゃあ実際にセミナー、資生堂が持っているメソッド、資生堂が持っている、
はい、
こういう手技、
はい、
手の動きですね、うん、この手技で、スキンケアをする、メイクをすれば、うん、きちんとメイクができます、スキンケアができますっていうそういう、うん、方法っていうのはちゃんと資生堂は持ってます、持ってるけど、はい、それを見えない見えにくい人に実際に実践してもらうためには、うん、どのような言葉で伝えればいいのか、そして、うん、どのような伝え方をすればいいのか、
うん、
ここが難しいわけですよね、
は
い、
うん、
見えてる人だったら美容部員さん、デパートの、はい、ビューティーカウンセラーの方たちがささっとやってくださったり、はい、ご自身がされる動きを見て、うん、はあはあ、うん、ふむふむで済むことだと思うんですよね、
はいはいはいはい、
でもそれはそうとは私たちはならないし、例えば商品の、パンフレットだったりウェブに載っている説明や写真だけでは、うん、それをまず見ることができないってことで難しさがありますよね、
うんうん、そうですね。
なので伝え方というところ、
うんうん、
はい、例えば頬骨のあたりって言ってもそれはどこっていうこと、物の位置とかを伝えていく方法として、うん、はい、もちろん言葉でも伝えるけれども、はい、実際にいきなりパフを持っていきなりガッと塗るんではなくって、うん、ここで合ってるのかな、うん、言ったはる通りでこれで合ってるのかなって、そういう不安の中でセミナーを受けいただくことが絶対にないように、実際に飛ぶする前にエアーで指を動かしてみる、そうすると、はい、視覚障害の方は言葉で説明しなくても当事者の方は自分で手を動かすこと、うんうん、今度は推進者の方、資生堂のスタッフの方が見てくださいますから、うん、あ、その位置で合ってますよとか、もう少しくるくるの丸は大きめにとかいう風に伝えてくださって、そのフィードバックを受けて、じゃあこれで合ってるみたいなことをまた当事者の方がジェスチャーをする。これをエアーでしてます。そうすることで安心してそれを実際にお肌の上に乗せていくっていうような、うん、そんな一つの工夫を入れたりする、まあ、そんなアイデアを私だけではなくって、うん、資生堂のスタッフの人たちと一緒にやり取りをしながら、うん、全国どこにいても同じクオリティでこのセミナーが受けていただけるような鉄板のマニュアル作りっていうのに関わらせていただきました、うんうん、これは私一人ではなくてね、はい、たくさんの視覚障害の、女性の方たちにモニターをしてもらって、うん、実際にセミナーを作って、うん、お試しでやって、その中で、うん、じゃあここの部分が分かりやすかった、分かりにくかったをまた、やって、またブラッシュアップをして、うん、またやって、という、うん、何度も何度も積み重ねながらやっていった、はい、なんですよね。
うん、なるほどね。じゃあ、本当に皆さんの意見を取り入れながら開発されたんですね。
はい、そうです。なので私が一番、本当に驚いたというか、資生堂さんの本気を見たのは、はい、実際に言葉で推進される方、要するにセミナーの推進者ですね、
はいはい、
と実際にそれをデモでされる方、そのデモでされる方は見えておられる資生堂のスタッフさんですよ、うん、その方の前に、
はいはいはい、
その方の、 座っておられる前に鏡を置かずに、うん、見えてるスタッフさんが見えない私たちと同じ条件でそのデモをされた、うん、あまり見えない人だけども見ずにそのセミナーをされた、
うん、なるほど、
すごいと思いません、
はいはい、すごいですよね、うん、すごい、
確かにそれが本気度や本気やなと思って、うん、本当に素晴らしく美しくお化粧のその推進をされていかれたので、うん、もう見えてる見えてないを超えてるな、彼女たちの本気っていうのを見させてもらったし、資生堂様の中におられる専門の社員の方ももちろん協力されながら、うん、私たちも含めて関わらせていただいたっていうのがあります。
そうなんですね、本当に深い関わり合いがあるんですね。
それでね、3月5日に、うん、久しぶりに京都でもこのセミナー、うん、ガイドメイクセミナーってのやったんですよね。
そうなんですね、
うん、そうなんです。
皆さんはどうでしたか、ご様子は。
あ、そうそう、ね、今回の参加者の方はね、偶然にもね、ね、専門の方たまたまおられなかった、皆さんロビジョンだったんだけど、はい、なんかね、もうね、もうおや化粧なんてね、もうね、もういいのいいのいいのいいの、もういいのいいの、もうこの年だし、今更ね、この顔だしね、うん、もういいのいいのなんて言ってたね、おばあちゃんとかね、うん、それからまだおばあちゃんというのにはまだ早いかなっていうね、うんうん、まだ割と見えてるけど、でも化粧するのってなんか失敗したら怖いしな、でもなんか一つでもこういい情報があったら知りたいなっていう、うん、方とかね、あとはね、うん、まだ10代で、はい、これからねお化粧していくよって、これから社会参加していくよっていう若い方も参加してくださったり、うんうん、若い時にね事故でお怪我をされてね、お顔にお傷があるっていうことで、うん、はい、あえてね、お傷をね、うん、お化粧でカバーするってことをせずに、うん、そのままの姿で、これまでやってきたから、私化粧なんか興味ないっていう、興味ないというか、もういいんだっていう、どちらかといったらそういう気持ちの方、様々な心模様の方が参加されてたんですよね。
はいはいはい。
でももう毎回そうなんですけど、だいたいセミナーが終わると皆さんテンションアップアップで、
はい、
うん、で日にちを置いてね、うん、どうでしたって聞くとね、
うん、
すごい分かりやすかったし、もっと早く知りたかったっていうね、だいたいこのもっと早く知りたかったっていう人は、はい、いらないって言ってる人なんです
よね。そうなんですね。ちょっと調べたんですけども、ガイドメイクでは3点の、うん、ガイドの案内があるようなんですね、
はい、
まず一つ目は視覚機能に応じたメイク法をガイド、眉や唇の形に沿って自身の趣旨ですね、手や指をガイドラインにして化粧がはみ出さないように描けるようにします。で、二つ目は加齢に対するスキンケアもガイドしていただけるんですね。
そうなんです、
ね、触覚を意識して年齢によって変化する肌のお手入れ法もガイドがあります、うん、そして社会参加へのガイド、うん、メイクによってさらに自信を持って外出したい、あるいは人に会いたいと思うことを通じて人や社会とのつながりへとガイドします。まあ、先ほどね石川さんもおっしゃってたように、やはりそれが自信につながるのかな、うん、メイクすることによってね、だから外に出ようっていう気分になるんですよね、うん
うん、福澤さんもどうですか、外に出られるときはきちんといつもメイクされて、おきれいにされてますけど、やっぱりこう、はい、ね、メイクをするっていうことでこう、うん、なんかこう切り替わるみたいなことないですか。
そうですよね、何かやっぱり、うん、やはり違いますよね、気が引き締まるというか、モードが変わりますね、確かにね。
そうですよね、うん、外に出るというモードに切り替わる、やっぱりこれはちょっと女性に与えられた特権でもありますし、うんうん、だからこそこれが難しくなるとね、しんどいって気持ちにも当然なりますよね、
うんうん、まあ、そして身だしなみの一つでもありますものね。
そうです、そうです、本当にそうです、
ねね、最近はほら、ね、男性も化粧、
そうなの、
ね、されるようになってきましたもんね。
そうなんですよ、男性でも綺麗にお爪整えられたりね、眉をカットされてたりして、実はこぼれ話なんですけど、はい、この3月5日の午前はね、 あの男性にも入っていただけるスキンケアと、うん、あのヘアケア、髪の毛のね、
はい、
あのヘアのね、セミナーも視覚障害者向けにセミナーがあるので、うん、あの実は午前中は男女混合でヘアケアのとスキンケアのセミナーやったんですよ。
そうなんですか。
そうなんです、男性の方にもそういう身だしなみ、うんうん、あのケアっていうところに視覚障害があっても、うん、あの意識というかそういう思いを持っていただけたらいいなという狙いもございます、う
ん、なるほどね。じゃあの興味を持った方はあのウェブサイトとかそういうのはあるんですね、
う
ん、
そうなんです。あの、うん、実はね、資生堂リスナーズカフェっていうね、うん、あのはい、サイトがありまして、これ資生堂リスナーズカフェでこれ入れてもらったらすぐヒットすると思います。これはね、あの美容情報とか、うん、それからトレンド、はい、今年のおしゃれのトレンド情報とかすごく言葉で分かりやすく実は、はい、あの掲載されてて、うん、あの実はこの、ページのリニューアルの時にも PC トーカーとかネットリーダーっていうね視覚障害の方が使うソフトで、うん、うまくちゃんと、はい、移動できるかなんていうところの鑑賞にも私関わらせていただきました。季節ごとにね、はい、あのアップされてたりするから、うん、実はこのページ、うん、あの見える人も見てもらったらすごい親切に書いてるから分かりやすいんです、うん、でこの資生堂リスナーズカフェっていうのと、はい、もう一つはね、うん、資生堂ライフクオリティセミナーという文言で検索をしていただければ、うん、先ほどから申し上げております、ガイドメイクセミナーや身だしなみメイクセミナーの情報にヒットしますので、うんうん、ご興味のある方は一度あの、覗いてみてください。全国いろんなところで、実施が可能ですし、あの、うん、予約制になっていますので、はい、あの一度ページを覗いていただけるといいのかなと思います。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて、もうあっという間に今日もそろそろ時間となってまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お知らせくださったお名前や住所はプレゼントをお送りするためだけに使わせていただくもので、それ以外の目的では使用しませんのでご安心ください。送り先のメールアドレスは英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。体感リコメンドへの投稿もお待ちしておりますよ。
この番組は毎週土曜日に更新しています。聞き逃しても大丈夫です。 JBS のサイトにアーカイブがアップされています。
過去の放送はウェブサイトのトップページにある過去の放送を聞くというタブをクリックしていただくと、なにわ体感、見たことない大阪、そしてそれ以外の番組も合わせて一覧のリストが出てきますので、ご希望の放送のところをクリックしていただくとすぐにお聞きいただけますよ。どうぞご利用ください。なにわ体感、見たことない大阪、次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福澤やすこでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。